ローマ人の5章の8節、私たちはまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますとあります。感謝をいたします。このキリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。イースター、まあ、その前に十字架の話をしましたね。そしてイエス様は墓の力を打ち破ってよみがえった、その話をしました。そして今日はテーマは罪人が救われるというテーマでお話をしたいと思います。まずローマ人の手紙5章、ここにパウロはこう言っています。1節から5節まで読みます。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。ここにですからって書いてありますけれども、これはいわゆる4章の言葉を受けています。4章の最後の横を書いてあります。アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることと、サラの体が死んでいることを認めても、その信仰は弱りませんでした。ここにアブラハムが出てきます。アブラハムは自分のが100歳になっている、そういう時にミスカイが来て、サラによって子供を産むことができると知らせを受けました。アブラハムはそれを信じたんですね。まあサラは笑ったかもわからない、一時的に 笑ったかもわからないけど、それでも再び地下に念をされた時にサラも信じました。なかなか信ずることのできないことですね。人間の目には不可能に見えることでも神様はおできになります。ですから私たちは十字架の話を聞いたとき、私たちがすでにクリスチャンですから、その言葉をその出来事を聖書の中から聖書の中に見たとき、アーメンということができますけれども、多くの未信者の人たちはそんなバカなこと、死人が蘇るなんてことは信じることはできないよ、いくら神様が全知全能でもそれは不可能でしょう、自分の今までの常識で物事を判断いたします。幼い時に小学校とかそういうところで、また親がクリスチャンだったりして、クリスチャンホームに育った方々は何の違和感もなく、イエス様は神様です、信じることができるでしょう。でもこの要するに、ね、この無信者、神様のことを全然聞いたことのない人、また仏教を推しそのどっぷり使ってきた、そういう文化の中で育ってきた人たちが、なかなかイエス・キリスト十字架にかかったけれども3日目によみがえった、一度死んだ人がよみがえるの、生き返るの、なかなか信用することはできない。人は死んでしまったらそれで終わりでしょう。あの後仏教徒であるならば極楽に行くか地獄に行くかの違いはあるけれども、死んだしまえばそれまででしょう。まあ仏教の中にはこの輪廻転生といいまして、そのこの世の中で良いことをした人は また次の世で人間として生まれてくるけれども、その悪いことをした人、それから仏を阻止したりする人は畜生、彼らの言葉で言うならば牛や馬や その他いろんな動物にのそしてこの地上にもう一度生まれ変わってくる。命というのは巡り巡っているんだって彼らは言うんですね。でも そういうもんじゃなくて、イエス様は神の子ですから、ちゃんと目的を持ってこの地上に来てくださいました。パウロはそのことを何度も何度も手紙の中で語っております。特にローマ人への手紙はパウロ この最もその優れた手紙であると言われております。その中でイエスパウロは言っております。主イエスは私たちのために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたのです。そしてその論章のクライマックスが、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられる。まさに愛のもう一番究極の形はイエス・キリストの十字架だというんです。パウロの言葉によると、私たちはそのことをアーメンと受け止めることができます。まさにその通りです。イエス様のあの十字架の苦しみは実は私たちの罪のため、罪のうちにある私たちを救い上げるため。そしてその前にの説明にこう書いてあります。私たちはまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいましたと書いてあります。そして正しい人のためにもためにでも死ぬ人はほとんどいません。情け深い人のためには進んで死ぬ人はあるいはいるでしょう。でも私たちはまだ罪人だった時に、また今回だと不敬虔なものであった時、不敬虔なもの、神様を信じない、神様を認めないことも不敬虔ですけれども、神様を信じていると言いながら神様は神の御言葉ですよと言われた聖書の言葉よを守ろうとしない、または粗末にする。ある方が言いました。そう、聖書は何冊もいるのって言うんですね。私は何冊か聖書を持っていますけれども、何冊もいるの、一冊あれば十分でしょう。まあ言ってみればそれも一つの理屈であるかわからないけれども、私たちには聖書は教会だけで読む、教会だけで開くもの、家に帰ってきたら本棚に入れたきりで、また日曜日になると、また水曜日の聖書研究の時になると、それをカバンの中に入れて教会に来て、教会に来た時だけ読むもの、また礼拝の時だけ開くもの、そういう聖書の使い方をしている方々が随分たくさん日本にはいます。他の書物と別にあまり変わらない。他の語学的書物ならば、初めから終わりまで全部読むくせに、聖書はこの教会にいる、だから仏教の経典やその他と同じ扱いをする。そうじゃない、聖書はいつもいつもいつも御言葉はいつもいつもいつも読むものです。私たちは 敬虔なクリスチャンであると自認するならば、でもそういうもののためにももちろん死んでくださったでしょう。でも不敬虔なもの、かつてイエス様などを知らない、あ、キリスト教は知ってるけれども、名前だけですね、知ってるけれども教会に一遍も行ったことないよ、聖書のメッセージ聞いたことあるけれども、まあまあいい話をするな、そのぐらいしか思わない。または神様なんていてもいなくても同じだと、そういう思いを持っていた。そしてそれはこの不経験なものの一種類でしょう。もう一つは神様など知らない、神様など信じない、そういう人たちのためにイエス様は死んでくださったって言うんです。それをここの何、ここに6節に、私たちはまだ弱かった時、キリストは定められた時に、ここに不敬虔な者のために死んでくださった。これすごいことですね。あの昔桜宗五郎という人はですね、この印旛沼の埋め立て工事で代官に不正があるというので農民を苦しめるというので、その時の代官に反抗いたしました。そして貼り付けになりました。その貼り付け柱の上で彼が言ったのは、7歳生まれ変わってもきっとこの恨みを晴らす、まあ、あの歌舞伎で有名なその幽霊話の、あの発端がそれですけれども、けれどもイエス様はそのようなことはおっしゃいません。イエス様は十字架の上であっても父を彼らを許してください、彼ら自分が何をしているのかわからないでいるのです、そう言われたお方です。まさにキリスト、ここに八節に、まあ、しかし私たちはまだ罪人だった時、キリストは私たちのために死んでくださった、不敬虔なものであり神に背いていた、そういう私たちのためにイエス様が十字架にかかってくださったんです。そしてそれが父なる神様の目的であったというんです。一人の人が死んだことによってついているものは救われる道を開いてくださった。昔創世記にアダムとエバが神様の言いつけに背いて禁断の木の実を食べました。その時から全ての人が罪に定められました。人は神様の前に出るのを拒み続けました。キリスト教ほど多くの迫害を受けたし、受けてもなおかつ力あるこの技が出されている宗教は、まあ宗教という言葉を借りることができるならば他にないと言われております。でもその中からも迫害の中からでも力強くよみがえったイエス様の身力を借りて現在私たちはクリスチャンとなっております。まさにイエス様なくしては、そしてもう一つ神の愛なくしては現在のキリスト教はありえない。そうであるにもかかわらずクリスチャンと言いながら自分の利を求めている人もたくさんいます。でも私たちは違います。私たちはイエス様を信じております。私のためにあなたのためにイエス様が十字架にかかって死んでくださった。不敬虔なものであって神をその何していた、要するに神様を非難していた、または信じていながら 無関心だった、あまり熱心じゃない、要はサンデークリスチャンであった、そのような私たちのためにイエス様が十字架にかかってくださった。パウロ先生はそのことを言っております。不敬虔な者たちのためにも、その者のために死んでくださいました。この不敬虔な者、私たちのことも言ってるんですよ。ですから私たちはイエス様を信じる前に既にその代価は払われている。ですから私たちが死んだ時、全ての罪が許されたそのことを教会で聞きます。牧師の口を通して聞きます。兄弟姉妹たちの口を通して、そして兄弟姉妹たちの信仰の姿を見て、私たちもその四字を一つ一つ習いながら、かつては経験なものであり神様を知らないと言ってた私たちは、神様の前に良きクリスチャンと変えられていく。ここにいらっしゃる方々はもうすでにクリスチャンとなって、自他ともにクリスチャンと認める方々だと信じておりますけれども、そのような姿に変えられていくということです。これがそのそしてその次、五章の七八を読んでまいりたいと思います。七八は読みもう行きましたね。九節から、ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちは、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらです。神様の怒りから救われる、これは大きなことですよ。ですから私たちがイエス様を信じている限り、この間話したように御再臨の時にアーメン、主イエスよ来たりまでと共に携え上げられることができる、この地上にあってサタンの力から守られることができる、どのような患難辛苦があってもそれから守られることができる。3節読む。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることはありません。神の愛は私たちの心に注がれているからですとあります。まさに神様の愛はイエス・キリストを信じて救われた私たちの目に注がれているから、どのような苦しみがやってきても、どのような困難がやってきても、言われのない窮状を受けたとしても、でも神様の愛は私たち守っていてくださる、神様が私を愛していてくださるんだ、そのことを信じることができたら大丈夫です。どんな苦しいこと、どんな自分のその常識とは違うような言われのない窮状を受けたとしても、神様があなたを、私をいつも守っていてください。全知全能だって、もう私たちの想像を絶するほどの愛を持っていらっしゃる神様が、御子イエス・キリストの十字架の血潮の上に私たち一人一人を守っていてくださる、そのことを信じることができたら、どんなことでも 耐えることができる。あの日本の歴史を見てください。日本の歴史を見て、ね、たくさんの、ま、もちろん当時はカトリック教会ですけれども、カトリックの信者たちは苦しみを受けたか。当時の徳川幕府のキリシタン団あの迫害というのはすざわしいものでした。でもその中にあっても彼らは喜んで死んでいきました。それは何ですか。神様が愛しててくださって、この地上の苦しみから解放してくださって、天の御国へと携えてくださってくださる。自分は天国に行くことができるんだ。その思いがあったからこそ彼らはその不明のであのクリスチャンであるか、キリスト教徒であるかそうでないかをこの役人たちが区別するために、あのこのイエス・キリストの絵姿を描いたその銅板をこの踏むかどうか、多くずるい現代人なら思います。まあその時だけでもごまかして、その踏まないでおけばいい、あのいや踏んでおけばいい、じゃあその場逃れができるじゃないか。いやいや彼らはそうしませんでした。キリストの姿を踏むのはあまりにも恐れ多いことだ。だから自分たちはクリスチャンとしてそんなことはできない。彼らはそう言って、そういう思いを持って踏むことをしませんでした。その後も迫害が、彼らに対する迫害が続きました。ある者は貼り付けになって、またある者はそのいわゆるあの溶岩の流れるところに連れていかれて、竹で背中とかそういうところに穴を開けて、その傷口に溶岩を流し込む。キリシタン殉教士ですかという本に書いてあります。でも彼らはキリストを捨てますとは言いませんでした。どんな苦しみがあってもイエス様は私のために十字架にかかってくださったんだ、その思いを捨てませんでした。まあもちろん今の現代の時代にそのようなことを起きてしたら人権問題で大変なことになってしまいますけれども、まあそういう時期を通り抜けてきたということ、そしてクリスチャンたちはほとんど根絶やしにされたと思っておりました。明治になってからカトリック教会はキリスト教布教を許された時、日本人は誰も見向きもしませんでした。でもいわゆるカトリックの神父さんがその教会の門を開けて待っておりました。そしたら土地を取った方々が2、3人来て、私はイエス様を信じております。イエスですか、あがめて信じておりますと言って来たという話が、そのキリスト殉教士の一番最後の方に残っておりました。書いてありました。それほどひどいその拷問を受けて、いわゆる村でお互いに密告し合うという、そういう制度まで できて、そういう中にあってもずっと信仰のこの根は綿々と先祖代々受け継がれてきた。まさにイエス様の 神様の恵みといいます。それほどすごいものなんです。現代は信仰の自由と言われて、そういう時代に私たちは住んでおります。信仰を捨てようが、信じていようが、自由な時代に生きております。かえって、そういう時代になってから人々の無関心はもっともっとひどいものになっていきます。キリストのことを知っても、信じても、信条とはしない。または、若い時にクリスチャンであっても、仕事の都合によって、周囲の環境の違いによって、簡単に信仰を捨ててしまう。私たちは、伝道をやってる時に、小さい時、日曜学校行ってたよって、意外といるんですね、たくさん。でも今、教会に行こうとは思いませんと彼らは言います。まあ、話はそうやって今からその辺にしておきますけれども、とにかく神様の愛というのはすごい。十字架の愛というのはすごい。ということです。第一ヨハネの、第一ヨハネの4章の10節にこういう言葉があります。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために並べの供え物として御子を使わされました。ここに愛があるのです。神がまず私たちを愛してください。だからそういう神様の愛は、無関心であろうと、不敬虔なものであろうと、同じように愛していてくださる。人間の愛ならば、可愛さがあって憎さが100倍という、そういう言葉があるように、自分がいくら好意を寄せてきても、向こうがその好意に対して報いてくれないならば、かえってその好意は、憎しみに変わっていってしまう。でも神様は無関心であろうと、神に背くような人であろうと、同じように愛してください。その愛には差別がない。だから時々聞くことは、神様に背いていると今に罰が当たるよ。それは仏教の考え方であって、キリスト教にはそういう罰なんていう考え方はもともとないんです。神様はあなたを愛していてくださいますよ、というのが本当だと思います。何ならばここに書いてあるように、私たちは神を愛したのではなく、神が私たちを愛しと書いてあります。神がまず私たちを愛してくださるんです。私たちは心を神様に向けたから、神様が私たちを愛してくださるのではなくして、無関心であろうが、不敬虔なものであろうが、神に背くものであろうが、神様の愛は注がれているんです。雨が、雨よりも太陽の光が全ての人々にまんべんなく温めてくれるように、神様の愛も信じていようが信じていまいが、神様の御言葉に背いていようが背いていまいが、愛していてくださるんです。そしてその愛を受け取って、アーメン、ハレルヤ、自分も神様に対する愛を持って叫ぶとき、神様の祝福を自分が感じることができるし、自分のものにすることができる。先ほど歌いました、日もすがら明かしている、夜もすがら主を褒めんと歌いました。どのような時も神様を愛することができる。私たちが苦しみやったとき、神に叫び求めればいいでしょう。そして、私たちが喜びのときには、神様を賛美すればいいんです。 それが私たちの信仰が祝福された素晴らしいものになるか。クリスチャンになってもね、世の中でクリスチャンじゃない、教会行ってない方がよっぽど時間を有意義に使えるよっていうようなことは言わなくなるでしょう。喜びの時には神様を賛美すればいい、悲しみの時には神様に叫び求めればいい。そうすればあなたの喜びを神様は受け取ってくださり、あなたの苦しみ、あなたのこの矛盾を感じて、いろんなこと解決してくださります。感謝です。苦しい時の神頼みじゃないんです。苦しい時こそ神様が必要なんです。そして嬉しい時にこそ神様を褒めたたえることができる、そういう信仰生活を私たちは送りたいですね。感謝です。最後に使徒行伝の4章の11節を読んで終わりたいと思います。4章の12節、こういう言葉があります。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われる皆としてどのような名も人間に与えられていないからです。いわゆるこれはペテロが言った言葉ですけれども、そうだと思います。そうですね、この言葉にあります。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。私たちが救われた道というのはイエス・キリストを信ずること、そしてもう一つ御言葉に従うことですね。聖書の御言葉は神の御言葉です。神の言葉に従わないでどこがクリスチャンなんでしょう。不経験なと私たち、神様を知らないと言ってた時代から神様の愛は注がれていたんです。そして私たちが心を開いてアーメン受け入れた時に神様の祝福は私のものになります。あなたのものになります。たった一つあります、条件があります。それは神様の御言葉を素直に心に受け止めて心を開いて信じることです。イエス様は私のために十字にかかってくださいました。そのことをアーメンとして受け取るとき、神様のが私たちあなたに与えようと言ったしていた祝福がすべてあなたのものになります。私のものになります。そしてクリスチャンの多くの人々が、まあ少数かもしれないけれども、その神様の御言葉に背いてしまった、がっかりする必要ないんです。その時には、神様私はこういう間違いを犯しました、私の罪を許してください、私が神様に申し上げるならば神様はそれでも罪の報酬は死である、そのようなことはおっしゃいません。神様は一度ご自分になった、ご自分のものとなったその魂は究極まで愛していてくださいますから、私たちは神様に背いてしまった時にも素直に神様に申し上げるならば、神は
許してくださって、そして祝福のうちに入れてください。
これがクリスチャンに与えられた特権ですね。
私たちはクリスチャンです。
すでに罪は許されております。万が一間違って罪を犯した場合でも、それから逃れる道があります。それはもう一度神様の前に出て、私の罪を許してください、私はこういう間違いを犯してしまいました、どうぞ許してください、なった時に、その問題を全ての罪から私たちを清めてくださいます。素晴らしいですね。クリスチャンというのはこういう素晴らしい立場であるんです。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には、私たちが救われる皆としてはどのようなも人間に与えられていないからです。どうぞもう一度、私たちは心の中に神様の御言葉を叩き込んで、そしてこのような素晴らしいイエス・キリスト様によって私は救われて、今 私はクリスチャンなんだ。クリスチャンって意味知ってると思います。キリストに属するものです。この世の中に属するものじゃないんです。キリストに属するものです。ですから会社に属するものじゃないんです。もちろんこの世的には会社に、あるいは学校に使われているかもわからない。そのことによってこだわるならば、確かに会社に、それから学校に属するものかもしれない。でももう一つの面がある。神様に、イエス・キリストに属するもの、素晴らしいですね。もう何者よりも勝って素晴らしいお方に属するもの、私たちがそうなんです。そのことを、まあ、ここに叩き込んで、これからの人生を歩んでまいりたい、そのように思います。終わります。 Thank you.